笑顔発信中 FM 西東京。
達人とは何かを成し遂げ完成された人のことではない。何かを成し遂げようとチャレンジを続けている人のことを言う。
11月6日、はい、10時30分もありました、改めましてこんばんは。こんばんはっていいよ。なんで合わせないの、は
い、すいません。
あの今日もボコボコだぞ。
ごめんなさい。
ということで、いつもはオープニングぐちゃぐちゃな我が番組ですが、よろしくお願いいたします。新野明秀です。
船越香織です。
あのね、頼むね。
はい。
最近なんかめいっこちゃんは、はい、このフレーズ言うんだって。
そうなんです、オープニングの。
なんて言うの、達人とはとか言うの。
達人とはだよね、かおりちゃんって言うんです。
あ、かわいいね。またでもなんか電波をさ無駄な、はい、あのね、なんか使っちゃったりとかね。
はい、すいません、うん、
先週からね、あの続いてますけども、奥田雄一さん、はい、今週もね
よろしくお願いします、はい、
なんか酒並んでますよ。
あれ、エア
エアエアエアでね、
エア
でね、
エア
でね。
おかしいな。
でもなんか酒飲まなくて変わんないでしょ。
まあそうだね、あの、うん、普段からあの溜めてる、滞留してる酒が絶えない。
なるほどなるほど。
こう体をこうってやると、うん、こう脳内にこうちょっとこう戻るし
かない。川島直美的にね、を超えるほどに体内は酒でできてる、
ね、酒でできてるという、はい、まさにですね、はい、アル中
で、はい、アル中じゃないでしょ。
アル中で。
この沖田さんのこう感性ってね、僕ね、あの成功するマインドに乗ってるというか気がするんですよ。例えばファッションとゲリラって全く両極じゃないですか。これがこう一つになるっていうことはすごくこうヒットしやすいというか、例えば老舗のお店のお菓子は最先端の IT 技術って売られるとか、こういう両極が合体すると、まあいいコンテンツになりやすいというのはね、まあ大体あるんですけど、片方だけだとなんかもうゲリラだけだとどうしようもないし、
ね、
ファッションだけだとどうしようもないしみたいな、この絶妙のなんつうかな、混ざり合いというか、ここを、まあ、プロデュースしている沖田さん その着眼とか、ね、発想力とかね、この辺を残り20分しかない。
いや、僕いくらでも言いたいんですけど、
ね、8時間ぐらい、
はい、8時間ぐらい言いたいんですけど、ね、はい、押します。はい、何でも聞いてください。
じゃあ20分の中で8時間分喋っていただきますので、
はい、わ、はい、かりました。
ということで、
はい、
今週もよろしく、
はい、よろしくお願いします、
はい、お願いいたします。
お願いします。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りします。
それでは沖田さん、今週もよろしく。
はい、よろしくお願いします。
で、今週は、はい、日比君よろしく。
あ、お願いします。
お願いします、はい、生きてく爆発的なですか、これは。
いや、これからです。
これからですかね、ま
だ、はい、これから
です。まあ、でも、まあ、1年前の話ですけども、人間力大賞、
はい、
受賞されました。
そうですね、
はい、おめでとうございます、
はい、ありがとうございます。
ちょ、1年前だ
よ
ね。
そうですね、去年の8月ですかね。8月かな、
うんうん、
はい。まあ、生きてく、まあ、でも始めたのがまだ2007年の、サイトができたのが2007年の9月で、実際にその今、まあ、効果測定、まあ、実際にそのやるからには、これどんな、いつまでに何をしてどんな意味があるんだと、で、まあ、こういう問題を解決すると言ってますから、いつまでに解決するんだというのを一応効果測定をしながらやってるんですけど、そのボタンができたのが2008年の、1月1日っていうことで、なんで、まあ、まだまだちょっと始まったところではあるんで、何か実績を出してますよというより、一応これから、まあ、計画にのっとってちょっといろいろとトライしていきたいなというふうには思ってるんですけど、まず、まあ、この問題解決の、アーカイブっていうのが、 今できたところで、まあ、その前はねやっぱりその自殺の方法がどうしても検索するといろんな種類が出てきますから、ほとんどのもう10代の子から60歳の方まで自殺の方法を5つ言ってくださいって言うと、ほとんどの人が言えるんですよ、うん、パッと、
はいはいはい、
練炭自殺、首吊自殺、焼身自殺、投身自殺、硫化水素自殺とか、ね、パッて言えると。で暗記してると、その死に方をっていう時に、なんか悩みとか苦しみがあった時に、あ死にたいって思うとしますよね。あの 死にたいと思うとします。た時に本当に死にたいのかとかは別として、死に方がバーッと出てくるわけですよ、脳内で検索されると。本当に死にたいかとか別としてね、バーッと検索されると、で脳内でセレクトすると、これはちょっと自分に向いてないなとか、これは熱そうとか、これは痛そうとかっていうふうに削除されていった中に3つぐらい残るんですよね。自分の知ってる技術の中から自分にもできそうな死に方が残るという構造になっていて、で、実際トライしてみると。でまあ3万あの2000人ぐらいの人がまあ実際トライして成功してると。特にそのあのどうしてもその、何かタスクを示されると完璧にこなせる人が、まあ、日本多いらしくてですね、その1回目の自殺の成功率が 90% だって言われてるんですよ。だから1回目でほとんどの人が成功しちゃうと。でなぜかっていうと、まあそのこの通りやってくださいねっていうのを完璧にできる人たちがその自殺っていう方法をセレクトしてしまうっていうことで、でまあ、ヨーロッパとか行くと 40% ぐらいの成功率のところもあるらしいんですよ、ね、だから1回目の 40% しか成功しないと、だから日本人は非常に成功率が高いわけですよね。そのでまあうまくいかなかったら2回目に練習してトライすると、そこにこう生きようよっていうような人たちがいるわけですよ。行きましょうと、
全く逆のこう、はい、カウンターパートというか、はい、いますよ、出ますよね、そういう、はい、
で死のうとしてる人たちっていうのは非常に論理性が高いわけですよ、頭がいいんですよ、みんな。なんで、自分がこれから生きてる間に起こる苦の回数と死ぬっていうことだと、死ぬ方が論理的に考えて楽なんですよ。要するに苦しみの回数が少ないわけなんで、はいはい、死ぬのがなぜダメなのっていう論理なんですよ。そこにいや生きようよと、生きてればなんとなくいいことあるってそのうちみたいなことを言っても何の説得力もないわけですよ。いつどのように自分の問題が解決しいいことが起こるのかっていうのが誰も論理的に説明できないと、要するに事象を持って説明できないと。でこれはなんで説明できないのかっていうと、誰も事象を集めてない、でそしてそれを検証してないってことなんだなと思ったわけですね。なんで、例えばいじめられてるけど解決したとか、借金苦だけどそれをこれをやったら解決したっていう方法を全部一箇所にバーンと集めて、それをパッパッパッパッと分類して、事象別または、タイプ別、に分類していくと、例えば生きてればいいことあるよそのうちって言ったものが、何パーセントの人は死のうと思ったけど死ぬのやめたって言ってから、4ヶ月から3年以内の間に生きててよかったと思うようなこういう出来事に出会ってますとかっていうふうにこう事象で説明できるというふうに思ったわけですね。もしくは、それが頭に入ってる人たちがいて、問題解決の方法分類されたものを頭に入ってる人たちがいて、こうなった時はこれをトライしようとか、まあ、一応今8種類にあの問題解決の方分類してるんですけど、まあ、生きてくっていうサイトを見ていただくと出てくるんですけど、まあ、この本を読んだら死ぬのやめたっていう人がいるんですね。あと体を鍛えたら解決したっていう人がいると、あと引っ越したら解決した、場所とかその職場とかその場所に問題があるケースがあって場所を変えたら解決したと、なんとか方程式とかに出会ってそれとこまで死ねないみたい な、 なんかそういう研究の方に没頭して解決したっていう人がいると、あとコミュニケーション系っていうのがあって、これはあの人と出会って解決した、例えばまあ借金が3000万あって、あのまあ今月末返せないとまあ死のうと思ってた人が借金40億っていう人と出会って、まあ3000万ですかと、私40億ですよって言われてすいませんみたいなっていう、あの要するにもう借金は消えてないんだけどパラダイムが変わったっていうケースがあると。であと働く系っていうのがあって、これは職業が自分に向いてないと、要するに例えば自分は本当は絵描きとかが向いてるのに営業とかに配属されちゃって数字取れないんだったらお前人間のクズだしねとか言われて、あクズなんだと思い込んでたんだけど職業を変えたら解決したと。あと時間系っていうのがありまして、一定時間経過すると解決したと。例えばいじめとかもそうなんですけど、いじめで死のうと思ってたんだけど、2年経つと卒業っていうものがあの時間軸で訪れるんで、何もしてないのにみんないなくなったということで解決しましたと。 あと法律制度系っていう弱者を守る法律とか制度が結構たくさんあるんですけど、知らなかったとそれをっていう、まあ大体この8種類に解決策が分類されることになりまして、少なくともあなたが今目の前で悩んでることの解決策は 8種類以上あると。で具体的な策で言うともっとたくさんあるよっていうことが言いたいっていう、分類すると8種類あるよっていうで、これをみんながなんとなくそのまあ、これからメディアを使って生きていくっていう言葉をまあ覚えていただいて、そうするとなんとなく死にたいって思った時に自殺未遂した人に結構あったんですよ。そしたらリセットしたかったって言うんですよ。
自殺をリセットしたかった、
自殺することによってリセットした、
人生をね、
はいはい、ってことは死にたかったわけではないと、リセットしたかったのであれば、リセット方法が他にもあるよっていうことを誰も知らなかっただけなんで、リセット方法イコール死イコール自殺の方法っていうふうに脳内でこう検索されてたっていうことなんで、そこにプッと生きてくっていうわけのわからないものが突然食い込んでくると、そうすると生きてくの中にこういっぱい問題解決のタスクがバーッとあって、まあこれインターネット上でやってるからなんかすごい難解のように見えるかもしれないですけど、例えば僕はいじめられっ子だと、でいじめられても死にたいって思ってるとしますよね。その時に同じような状況だったけど解決したっていう人が目の前にパッと30人ずらーっと並ぶと、で俺これ言ったらいじめられなくなったよとか、俺これやったらいじめられなくなったよとか、俺体鍛えたらいじめられなくなったよとか、俺あのこの本読んだら突然いじめられなくなったよとかっていう風に、みんながその本の名前とか何行目読んだらとかっていう具体的なことを突然言い始めるような状況です。ほとんどの世の中の悩みとか苦しみはどこかで解決してるはずで、それを僕が知らなかったとっていうことなのと、解決した人は言うような場所がないっていうことなんで、それ一箇所に集めるダムみたいなのを今作ってるっていう感じですね。これをやりたい。
今すごい集まってますね。僕もあの何度も拝見してるんですけど、
ありがとうございます。
あれで解決しましたってまたクリックするじゃないですか。
あ、そうですね、はい、
あれでも、まあ、ジョークで入れてる人もいるかもしれませんけど、はい、相当数リアルなんじゃないですかあれ。
ですね、自殺者数って3万2000人ぐらいって言われてるんで、はいはい、大体厚生省が10倍ぐらいの自殺の機会があるっていうふうに言ってるんです、すなわち30万件ぐらいの自殺の機会があると言われてて、で今生きてくの生きてさっきまで死のうと思ったけど生きてくを読んで死ぬのやめましたっていう人が生きてみるボタンっていうのを押せるようになってるんですよ。で、それが9300生きてくぐらいになってるんです。要するに9300件の自殺の機会損失を生きてくのサイドがやってますよってことなんですけど、おそらく実数として本当に死んでた人は1割ぐらいじゃないかなと。すなわち、930人ぐらいの人が生きてくサイトがなければ本当にこの世にいないっていうことではないかなというふうに思ってる。で残りの8000人ぐらいの人はリアルに深く勇気づけられてるっていうことかなっていうふうに僕は一応思ってますけど、で、その30万件の自殺の機会があるっていうことなんで、生きてみるボタンを30万件にする、年間30万件にする。そうすると自殺の機会が実質上ゼロになるんで、自殺者数リアルな自殺者数っていうのは、まあ4000人から7000人ぐらいのいわゆる交通事故者数ぐらいに抑えられるんじゃないかと。交通事故者って突然減りましたよね。
減りましたね、ぐっと
減りましたよ、ね、で減った後で考えると、あ、減ったんだなって感じじゃないですか。だから、生きてくを、まあ、今結構メディア戦略とかを結構駆使してるので、だいたい10人に聞くと1人とかは、あ、生きてくって聞いたことあるっていう人いるんですよね今ね。でこれを来年の4月までに 80% にしたいと。だから電車とかになると 2,3 回生きてくって言葉聞くみたいな。で、みんな生きてくってなんとなく聞いたことあると。で、まあ、本も12月の2日に PHP さんが出るんですけど、
いよいよ
それも、はい、結局ネットを 見られる世代っていうのは非常に、まあ、あのウェブのリテラシーが必要なんで、検索したりしなきゃいけないんで、なんで本とか紙メディアもこれから出していくと。で、まあ、ボリュームゾーンとしてはやっぱり50歳以降の方の自殺者が多いんで、まあ、その辺の方々には紙で一応出してます。で生きてくサイトは今40代の方が一番多いんですよ。41、2歳前後、なんか39から41歳ぐらいの人が、
もっと若いと思ったな、 そんなことないんだ
が多い。今一応検索して生きてくっていうのを検索して見に来てる方多い。ただ自殺で検索しても出てくるんで今で、それはまあ、たまたま自殺の方法を見、自殺って今検索って、84万件ぐらい検索あるんですよ。84万回ぐらい月に自殺で検索されてると。で生きてく始めた頃って14万件とかだったんですよ。今分かりますよね、どのくらい自殺が検索されてるか、自殺っていうキーワードが検索されてるかっていうことで、僕もこの前見て愕然としたんですけど、だからすごい増えてるわけですね。自殺っていうことに関心持ってる人が増えてる、確かに増えてるんで、 問題解決の方法をまず、僕らは認識していただくことで、要するにその問題解決策を頭に入っているという方々が増えて、でそれを、まあ、トライできるっていう状況を作りたいなっていうふうには思ってるんですけど、そうすると、まあ、交通事故者数ぐらいにこの3年ぐらいでぐっと減らせるんじゃないかというふうに思ってて、で過去自殺者っていうのめちゃめちゃ多かったらしいと。え、なんでって、それはいじめられたら自殺するとかいう人がいたらしいと。え、でも今って生きてくがあるから好きな方法選べるじゃんと。いやでも昔は自殺してたらしいよと。そんな時代があったんだねみたいに3年後ぐらいにしたいとっていうのがこれはこの構想ですね、はい、
この生きてくが生まれる前、まあ、その元々の原点というか、はい、始まり の、 このきっかけですけど、まあ、沖田さんうつ病になってたことがあるんですよ ね、
そ、 うですね、
そこがきっかけなんですかね。
そうですね、まあ、元々その生きてくの構想っていうのはあったんですよね、うんうんうん、でとか、このニートの問題はこうやったら解決するとか、こういうその、食料飢餓の問題でこれが原因だからこうやったら解決するとかっていうのを結構講演とかで言ってた時期がありまして、で、ただやってなかったと。でそれはまあ友人からも指摘されて、沖田君って言うだけだよねみたいなことを言われたりして
言うだけ番長、
はい、地味に傷ついてたりとか、あと仕事をずっとやってたんですけど、うんうん、仕事が結構ウェブ系の仕事をやってて、うん、まあ半年後とかに検索するともう自分がやった仕事がもうない、アップされてないとか、
そう、そうですね、
そういうので
ありますね、
非常にこう虚しさを感じて、自分のやってる仕事っていうのは何なんだろうみたいなね、残る仕事をやりたいと思ってたのに、何なんだろうと。だから残り続けるもので、人の役に立つもので、それが広がっていくようなものっていうことをやりたいなっていうふうに思ってたんですけど、実際そのリスクもいろいろ考えるじゃないですか。これやると怖いなとか、まあ、例えばその本当にまあこのね、特にこれ自殺者を減らそうっていうことなんで、その私たち30年活動してますって遺族の団体とかに、あんたみたいなポットでに何が分かるのみたいなことを言われるんじゃないかとか、窓ガラスをね、事務所のガラスを石とかで暗闇から割られるんじゃないかとか、なんか兄ちゃんに書き込まれまくるんじゃないかとかね、なんかそういうのも片やあって、でもそのヘブンズパスポートの時ってそういうのなかったんですよ。これをやったら世の中良くなるんだ以上みたいなモチベーションで、まあ、だからバカですよね。だから動いてたのに、その時の方がうまくいってるわけですよ。ということはバカにならなきゃいけないと、っていうことになって、その鬱だったんですけど、まあチーンってそのバカになった瞬間があって、はいはい、それでやろうと、まあこういうことをね、何かこう書き込まれたりするかもしれないけど、それも受け取った上でこれやるべきだと、でっていうふうに思って、まあ始めたっていう経緯はありますね。
意識の中で社会の問題を解決しようとか、そういうなんか根底ってあるんですか？
僕中2の時に、うん、社会人のマジシャンのクラブに入ったんですけど、うんうんうん、そこでまあ、いろんなその結構社会人のおじさんたちがいて、うんうん、で結構ねやっぱりね、その老人ホームに慰問に行ったりしてて、うんうん、そのいい人なんですよね。だから、まあうんうん、本当にこう土日にこう練習して、でそれをこう、ね、休みを潰してこう、ね、老人ホームに年間50ステージぐらいやってましたから、こう慰問に行くわけですよ。クリスマスとか5本とか入ってるわけですよ、1日で。そういうのをこなしながらやってった人たちの、まあ、喜ばれることだけを考えてやってた人たちに結構若い時というか高校生ぐらいの時から触れてたっていうのもあったり、あとデビッド・カッパーフィールドっていうマジシャンがいまして、で彼がプロジェクトマジックっていうのをやってるんですけど、それ身体機能に障害のある人にマジックを教えると。でそうすることでリハビリに使うっていうプログラムを考えて、で、30カ国1000カ所以上の病院でその療法がもう20年ぐらい前からずっと採用されてて、で体がこう突然右腕動かなくなった事故でとかっていう人って、リハビリしましょうって言ってもうるせえみたいな、お前に俺の気持ち分かんねえだろみたいな感じになったりする。で要するにマイナスになったものをゼロに近づけていくって苦しいんですよ。ダイエットとか借金とかそうですけど、でプラスオンしていくの楽しいじゃないですか。会社が成長していくとか、どんどん美しくなっていくとかは楽しいんだけど、マイナスになったのをゼロにするの苦しいと。でリハビリってすごい苦しいということなんで、リハビリするんじゃないよと、これマジシャンになるマジックの練習だよっていうと、なんかそれ楽しそうだなということでみんなやり始めるっていうの で結局どんどんそれが採用されて、でその発表会までにやんなきゃみたいな感じでウキウキワクワクしながらマジックの練習イコールリハビリをしてるというような解決策を提案したマジシャンがいて、でこれ素晴らしいなと、こんなことしたいと、こんなことして生きていきたいみたいなことを思ったんですよね。それ中高校ぐらいの時の、高校ぐらいの時
の、うんうん、その体験で、でも ガラッと変わってますよね。でもね、
そうですね、うん、だからその、うん、だから結構リアルなで、最初マジシャンになったらいいのかなと思ったんですけど、
ある意味でももうマジシャンみたいなもんじゃないですか。
マジシャンみたいなもんですよね。でマジックのクラブ入ったのはまた理由があって、うん、ね、魔法使いになろうと思ったんですよ、僕、うん、幼稚園ぐらいの時に、うん、ハリーポッターみたいなの見て、あ、これになろうと、うん、でって思ったんですけど、で最初魔法の本とか買ったんですよ、なんか小学校の時に、なんかいろんなで、魔法陣を書くんですよ。でなんか唱えると、うん、なんかサタンが出てきて契約するんですけど、出てこないんですよね。全然出てこないじゃんということで、それでそのマジックの、あで小学校3年ぐらいの時かなに、マジック売り場 のマジシャンのおじさんがいて、デパートので、それ見て、あ、これが一番近いなと思って、でこう紙袋に牛乳とか入れてひっくり返すとサイコロとかになってるんですよ、はいはいはい、とかハンカチをこうフッて振ると、こう鋼鉄の棒になってると、カキーンって、なんだこれはと、これは魔法じゃないかというので、買って帰ったら分解して、あ、こうなってたんだと。で、要するにロジックがあるわけですね。だから100回やったら100回そうなるというふうになってるんで、そのなんていうかな、要するにサイエンスなんですよね。なんかなんとなく占いとかおまじないとかっていうことではなくて、その因果関係がちゃんとはっきりしてるから、そうなるっていう、ね、でその世界みたいなのにすごい自分がこう引き込まれてって、そのロジックがちゃんと設計されているから、その予言した通りになるとかね、うん、っていう。だからそう考えると結構その社会的な課題解決の世界って結構ファンタジーで、思いでやってるっていうケースすごく多いと思うんですよ。だから、こうなったら楽しいよねとか、こういう世界ができたらいいよね、平和になったらいいよねって、でもロジックとやってることは違う、その問題が起きてるその因果関係とやってるアクションって結構関係がなかったりするんで、だから本当に雨が降りたいから龍神様に雨乞いのお祈りを踊るみたいな、その関係がないわけですよ。龍神様と雨との関係って関係ないんだけど、関係あると思ってたわけですよ昔って。だからそういうことが結構普通に行われてるんじゃないかなっていうふうに思ってて、いや違いますよと。例えばじゃあ飢餓が起こる因果関係ってこうですよとか、であと戦争が起こる因果関係ってこうですよと。だから、まあ、例えば戦争ビジネスがあって、で戦争をやることによって食ってる人たちがいるわけだから、デモとかやっても意味ないんですよね。それより戦争、まあ、例えば100兆円ぐらいのこう戦争市場があって、でそれを動いてるを動かしている人っている人たちがいて、もう止められないんだから、だったら100兆円しか儲かってないんですかと、これやったら200兆円儲かりますみたいなプランをこうやって設計して出してプレゼンして根回ししてやるみたいなことをしないと変わらないわけですよね、因果関係自体は。だから欲望を肯定して彼らが別のアクションを取りたくなるように設計してこうネゴシエーションしていかないとそうならないよっていうことで、が必ず原因があってそういう社会的な課題が起きてるわけだから、それをすごくこう一つずつやっていこうかなっていう。だから生きてるうちに全部できるかどうか分かんないですけど、ちょっと生きてるうちに全部やりたいなと。
自分自身の生きていくみたいな、
うん、そうですね、うん、だからその、まあ、結構僕急いでるんですよ、一個ずつのプロジェクトって、はいはい、なんかこれも3年で結果出しますとか言ってるんですけど、なんか3年で結果出せるように設計しなきゃいけないですよね。どうやったら3年で認知度が 80% とかになって人を巻き込めて、でこれ生きてくはね世界の共有地にしたいんですよ。で今ちょっとだけ働きかけてるんですけど、フランス版とかアメリカ版とかが作れて、インド版とか作れるようになると世界でシェアできると。例えばフランス人はこうやって解決してるとか、インド人はこうやって解決してるとかっていうのをシェアできるようになると、日本人はこんなことで悩んでてこういうふうに解決してるよっていうのをシェアできるようになると、世界中のどこかでは全ての問題解決してるはずなんですよ、個人の抱える悩みね。環境問題とか解決しないですけど、
あれですね、時間がこっちの時間が足りないんですけど、
すげえ俺一言も喋れなかった。
ねえ、いやなんかね、楽しいな。
あ、本当ですか。
楽しい。
いや素晴らしい。全部生き方も全部なんかこう一体化、理論ではこういろいろあってもなかなかこう一本化できてないんじゃない。はいはい、それがね、なんか一本化できててそこに向かってるっていうのは、まあ、理論をちゃんとこう置き換えられてるというか、ここすごいなっていう。
いや、いっぱいありますけどね。うん、自分の中でも、うん、こうまだこうね、だから問題とか課題とかね、うん、これどうしようとか。うんっていう、なんかそれも修正しながら、 なんかいけると思ってたんだけどここがちょっとうまくいかなかったなみたいな日々ありますね。やっぱりそれをどう改善していくかっていう
がテーマで、まあ、いよいよ
今触りのところちょっと
終わっちゃうんです
よ。これから面白いこと
が
い
いか、また近いうち
に
お招きしますんで、
あと12月の4日に
NHK、はい、宣伝宣伝、
はい、NHK の12月の4日に、あの日本のこれからっていうあの、NHK 版の朝まで生テレビみたいなのがあるらしくてですね、それであの、言うということで、うん、こんなことを言いますんで、あそこでも
吠えて吠えても、はい、生中継なのそれは
生中継ら
しい、ね、
もう危険なこと言ってる
今日はだいぶカットしてますんでちょっと一応この番組の、ね、アングラなんで、はい、結構出てますよ、
はい、あ、そうですか
ということで、あの2週にわたりお聞きしました沖田雄一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
楽しい話であっという間だったですね、時間が。今日僕この後用事があって、いつもほら出てラジオ終わった後打ち上げ的なことやるじゃないですか、はいはいはい、で今日もやるんですよね多分ね。
もうねこれからが本番だよね飲み屋で居酒屋で
俺ねちょっと戻ってくる、だから八王子で最低限
イベントがあるのね、
ちょっと戻ってきますよ。
あの吉祥寺でもうね、はい、ひびちゃん
八王子開催にしませんかこの後の
うち渋谷なんだもん、
ね、でもいいですね、これなんかこうやっぱりそのシステムとかで解決するっていう、うん、そういう思考が僕は本当好き で、うん、で自分が苦手だから特にそういうのになんか憧れも含めてこう感じるところもあるかもしれないんですけど、いいですね。なんか今日本当に短い時間だけど北さんの話聞いて、そのいいですね、なんか問題解決の楽しさというか、解決できない問題は多分ないんだろうなみたいな、ところはすごく刺激を僕も受けて、終わりです
時間が、
はいはい、
最後にじゃあ僕からですね、何が素晴らしいってやっぱ沖田さんの、このシステムの軸はお前自分自身で解決しろよと、誰かの力なく自分で解決しろよと、
そうですね、
そのためのシステム作りをされてる、ここがね、他力本願じゃなくて最終的に自力でっていうところが最終的に軸にあるなっていう、ここがまあ素晴らしいと思います。ということで、
今なんか一言言おうとしたらピチって切れちゃうみたいな。でもまさにそうで、別に僕らがそのウェブ上からねこう手をニューって伸ばして何かをして差し上げることってなくて、でも自殺する人って自らやってるわけなんで、その成功する力があるわけですよね。だからそのベクトルが死の技術に向いてるだけなんで、それは問題解決の技術に向いたときに彼はやる力は全然あるっていう、ね、でその後がまた面白いんで、解決した後がめちゃめちゃみんな面白いですから、ちょっと読んでみていただけると、
はい、サイト、そして本もいよいよ発売されます、はい、でテレビの本も NHK ありますので、はい、ぜひですね沖田雄一生きてく、ぜひご注目ください、近いうちにまた必ずお呼びしますんで、
はい、はい、ありがとうございます。
続きを
お酒を
じゃあ今日はお酒を飲みながらこの後吉祥寺 で、
あ、そうです、
みんなドーンと行くぞカオリン登場しないと、はい、ほーとか言わないと、
ほ
ーほーじゃね、
行く気ない
良い週末を。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りしました。
今、あなたは何にチャレンジしていますか？